次は一般質問です。12人が町政を問う。山田雅弘。3度目の世界農業遺産登録意義について。認定申請には農業後継者との合意形成を。世界農業遺産会議に参加されて感想はいかがでしたか。
観光産業課長。遺産認定された地域では住民、農家、ボランティアのモチベーションが上がりました。人口減少がありながらも地域活性化が図られたとの印象で大変参考になりました。政策推進室長。行政と民間が一体となり進めていました。県関係機関を巻き込み、三度目神殿を世界農業遺産として認定を得たいです。
世界農業遺産へ登録することによる効果はどんなでしょうか。
観光産業課長。町の知名度アップとなり、転入者、訪問者の増加が見込まれます。生産者と住民の意識向上が図られ、循環型農業が継承されるとともに、三好野菜のブランドに付加価値がついて強化されます。
認定申請には地権者の理解などが不可欠なので、意識調査の実施はどうでしょう。
観光産業課長。全員協議会で説明し、農業委員会、三好野菜ブランド推進研究会などで、上富地域内でも意見交換及び説明をしています。
所沢市との連携はありますか。
観光産業課長。所沢市担当課長と一緒に関東農政局へ訪問するなど、日々緊密に連絡調整をしています。
フルインター化を目指している2020年の三好農業をどのように考えていますか。
政策推進室長。関越自動車道の両側は循環型農業の維持保全をして、東側は企業立地を考えたいです。
関越自動車道側道を拡幅して地域の利便性を考えたらいかがでしょうか。
町長。交差点改良、歩道整備、側道拡幅を含め安全を第一に考えたいです。
その他の質問。災害対策協力会への支援要請について。細田家長。障害者やお年寄りに優しい街づくり、車椅子の方が安心して外出できる環境づくり、公共施設に車椅子での利用者は年間何人ですか。
福祉課長。正確ではありませんが、庁舎内外合わせて34人程度です。
34人は多いのでしょうか、少ないのでしょうか。
福祉課長。三好町において1級2級の重度の肢体不自由、身体に障害を持つ方が258名。この方がすべて車椅子を使用しているわけではありませんが、34人のほかに車椅子の方はたくさんいると思います。
車椅子で公共施設を利用する方のアンケートは取ったことはありますか。
福祉課長。平成21年に実施した三好町障害者福祉計画策定に関する実態調査で、公共施設にどのような改善が必要かとの問いに、上位3位は、使いやすいトイレにする、入り口の段差をなくす、エレベーターの設置です。回答者は身体障害者、知的障害者、精神障害者です。
役場前の歩道は傾斜がひどく、車椅子に乗って自分で操縦するのは困難と思いますが、どうでしょうか。
道路交通課長。現地確認したところ、勾配がきつく、自走は容易ではないと思われます。新年度に向けできる限り改善したいです。
川越街道の歩道でも狭く危険な場所があります。県に改善を要望すべきだと思いますが、どうですか。
道路交通課長、担当課としてそのように感じているので、早い時期に提出したいと考えています。
車椅子の方の目線で町づくりをして、初めて住んでよし、行ってよしの三好町となると思いますが、いかがでしょう。
町長、ご指摘があったような車椅子でもお年寄りでも快適に過ごせる町づくりをしっかりと作っていきたいと思います。
三好未来、山口正文、IT システムのセキュリティに関して、町のコンピューターシステムは安全化。クライアントパソコンのログイン時、個人認証はどうなっていますか？
財務課長、ログイン ID とパスワードを使用しています。
より強固なセキュリティのために、生体認証を導入しないのですか？
財務課長、今後の導入を検討したいです。
職員が長時間席を離れた場合、自動でログアウトされるのでしょうか？
財務課長、長時間席を離れる場合は、ログアウトするよう指導しています。学校教育課長、学校では5分間操作がないときには、自動でログアウトされます。
長時間パソコンを使用しない場合は、自動的にログアウトすべきではないですか？
財務課長、個人情報の保護には有効な手段だと思いますが、今後は業務の内容を考慮し、導入を検討したいです。
重要なファイルに対して、閲覧などのアクセス履歴は記録されていますか？
財務課長、クライアントごとのファイルアクセス、印刷履歴が記録されています。学校教育課長、学校でもクライアントごとのファイルアクセス、操作履歴が記録されています。
企業では、新クライアント、仮想デスクトップの導入が進んでいますが、コスト削減のために町でも導入を考えていますか？
財務課長、新クライアントは現状ではコストアップになります。仮想デスクトップは機関系で導入しています。今後の動向を見据えて検討していきます。
子ども子育て支援新制度に関して、認定子ども園など制度の拡充が予定されていますが、平成27年度の待機児童数をどのように考えていますか？
子ども支援課長、目標としてゼロを目指します。
公明党、岩城恵子、障害者などにヘルプカードの導入は、安心して暮らせる福祉のまちづくりを、障害や難病を抱えた人が必要な支援をカードに記入し、携帯することで、災害などの緊急時に役立ち、周囲が支援しやすい環境を作るヘルプカードの導入はどうなっていますか？
福祉課長、命を守る重要性を感じ、障害者サポート事業で取り組みます。今後、東京都を参考に調査研究していきます。
住み慣れた地域で医療介護などのサービスを一体的に受けられる地域包括ケアシステムの取り組みはどのように行っていますか？
健康増進課長、地域包括支援センターで民生委員や社会福祉協議会と連携し、情報交換して高齢者支援を行っています。
紙おむつ給付事業の対象について、65歳以上で常時紙おむつが必要と医師が認める人への給付拡大はどうですか？
町長、必要なサービスか検討して対処していきます。
子どもの命を守る対策は、HIV、小児用肺炎球菌ワクチンの接種効果は出ていますか？
保健センター所長、年間1000人以上が接種し、効果が出ています。
乳幼児の感染性胃腸炎の原因であるロタウイルスの予防ワクチンや、おたふく風邪、水疱瘡ワクチンへの 予防接種に対する助成はどうでしょうか。
保健センター所長、水疱瘡は10月に定期接種となります。その他先進地を見て調査研究していきます。
税の収納率向上対策は、固定資産税、都市計画税の口座振替による年4期の納付を毎月納付に改善できないでしょうか。
税務課長、税収アップに口座振替が一番で、この取り組みは素晴らしいですが、今後の検討課題としていきます。
公明党、小松慎介、町民の命、財産を守る防災対策を。通電火災やインフラ整備について町の考えは。地震被害想定に通電火災の危険性は含まれていますか。
自治安心課長、地震直後の直接被害を表しており、通電火災は含まれていませんが、教訓として生かしていきます。
通電火災防止器具に助成を行えないでしょうか。
自治安心課長、良い提案だと思います。財政的に余裕があれば検討したいですが、自助の範囲内でお願いしたい。町民への周知は行っていきます。
水道管の耐震状況はどのようになっていますか。
上下水道課長、上水道管本管の耐震化率は 27% です。
水道管の破損などが原因で生じる地中の空洞によって道路が突然陥没する事故が全国的に発生しています。三好町でも調査が必要と思いますが、どうでしょうか。
道路交通課長、以前に一度実施したことがありますが、今後も定期的に調査を行う必要はあると考えています。
集会所の耐震状況はどうなっていますか。
財務課長、建築物耐震改修促進計画の中に含まれませんが、三好町全体として検討します。
雪かきが困難な高齢者のために災害対策ボランティアを募ってはどうでしょうか。
自治安心課長、自助・共助でお願いしたいです。ボランティアは有効な策と思います。
住居表示について検討状況はどうですか。
住民課長、区画整理事業の進捗を勘案しながら、検討委員会の立ち上げを政策推進室と協議しています。
インフルエンザ対策、小中学校の発病状況はどのくらいですか。
学校教育課長、小学校470人、中学校106人です。
子どものインフルエンザ対策に、予防接種の助成はありますか。
保健センター所長、効果は理解しています。二市一町の中で検討していきます。
その他の質問、職員の人事について。三好未来、ぬくい久夫、埼玉県権限委譲方針と災害時個人情報取扱い、平成27年度よりパスポート申請が町内で開始予定。住民に最も身近な町行政が利便性向上や地域活性化を進めるために権限移譲を積極的に取り入れるべきと考えますが、町の方針はありますか。
政策推進室長、権限移譲は埼玉県の方針により範囲が定められ、町が受け入れの意向を示すことにより、条例が変更されれば事務事業が移譲されます。町としては実施することによって住民福祉の向上につながるものを精査して移譲を受けていく方針です。
一般旅券、パスポート申請受理交付はどうですか。
政策推進室長、現在平成27年度中の移譲予定で、具体的に協議を進めており、大きく状況が変わらなければ、 平成27年度に移譲されます。
権限移譲実施後の効果をどう捉えていますか？
政策推進室長、県の窓口に行かなければ受けられないサービスなどが町で受けられるようになり、住民福祉の向上につながっています。
移譲率は充足していますか？
政策推進室長、今後も各事業課と相談し、移譲できるものは精査し、受けていきます。
災害時、要援護者、避難支援制度の登録状況はどうなっていますか？
福祉課長、登録対象者は多数おり、独居高齢者や障害者です。登録者数は現在580名です。
登録を増やす工夫はしていますか？
福祉課長、対象者が個人情報の取り扱いに不安を抱くようです。自治会などでも登録の呼びかけを行っています。
大規模災害発生時、情報を所有する各団体が個人情報保護法により名簿の扱いに苦慮するのではないですか？
自治安心課長、場合によっては個人情報取扱いの秩序が乱れる恐れがあります。
今後、条例などで活動を保全すべきではありませんか？
自治安心課長、活動しやすいシステムを研究します。
石田豊樹、職員の士気高揚につながる人事評価制度を、自転車事故を減らす道路環境整備を、職員給与について、地域手当を近隣市並みに修正する考えはありますか？
総務課長、過去に 10% まで持っていく方向で進みましたが、財政状況厳しい中、8% にとどまっています。
出退勤管理を出勤簿からタイムレコーダーに管理してはどうでしょう？
総務課長、事務の集中などで研究中です。今後必要と考えています。
勤勉手当の成績評価はしていますか？
総務課長、評価は処分などがあったものに適用しており、成績率は 100% で支給しています。
職員の士気高揚につながる人事評価制度の導入はいかがですか？
町長、導入したいと考えています。職員がやる気を持ち、モチベーションが上がり、頑張っている人が報われるシステムを検討します。
自転車安全運転について、道路交通法の改正で自転車利用者への対応はどうしていますか？
自治安心課長、自転車安全利用5則を町のホームページで周知や街頭啓発活動、交通安全教室などで自転車安全利用をテーマに取り組んでいます。
自転車利用者のマナー向上策についてはどのように考えていますか？
自治安心課長、自転車安全利用指導員や交通安全団体と行政区の皆さんと啓発活動を展開しています。また、小学4年生を対象に5校で子ども自転車免許制度による教室を開催しています。
道路環境整備は行われているのですか？
道路交通課長、福音が確保されない道路は自転車が安全に通行できるよう、路面の整備や路肩の U 字工蓋の整備を行っています。
その他の質問。1. オープンデータ。2. 小中学校の土曜授業について。三好未来、井田和弘。第5次総合振興計画策定について。特徴を生かし、町民参加のビジョン作りを。第4次総合振興計画の見直しは行っていますか？
政策推進室長、平成25年度事務事業の進捗状況調査を行い、平成26年度以降、その達成状況の分析を行います。
第5次総合振興計画策定に向けて、どのように進めていくのですか？
政策推進室長、今後2年間かけて住民参加のビジョン作りを行っていきたいです。
策定中の進捗状況をどのように公開していくのか教えてください。
政策推進室長、ホームページや広報誌への掲載や、まちづくり懇話会などを開催し、丁寧に行いたいです。
計画期間は何年ですか？
政策推進室長、担当課としては8年がふさわしいと考えていますが、期間や構成については、審議会の中で決めていきたいです。
総合振興計画の法的根拠をどうするのですか？
政策推進室長、策定根拠となる条例を整備していきたいです。
三芳町らしい総合振興計画策定のために考えていることがありますか？
政策推進室長、町の特徴を踏まえ、実現性の高いものにしていきたいです。
町内児童生徒の学力向上の取り組みはどうですか？
学校教育課長、学力向上を目指し、さまざまな取り組みを行っています。その成果も徐々に現れています。
道徳教育はどうお考えですか？
学校教育課長、学校、家庭、地域と連携し、道徳教育の推進を図っています。
土曜日授業再開についてどう考えているのですか？
学校教育課長、土曜日の活用について研究していきたいです。
三芳町教育振興基本計画の見直しを行うのですか？
教育総務課長、総合振興計画の見直しと沿って行いたいです。
日本共産党、杉本茂、移動権を保障した町民の足の確保、障害者の就労、住民の確保は待ったなし。9月に乗り合いタクシーの試行運転が予定されていますが、その乗車目標では交通不便地域の要求は満たされていません。移動権を保障した利便性の高い交通システムが必要ではありませんか？
政策推進室長、交通審議会の答申でも様々な交通手段を導入した利便性の向上が言われています。試行運転後に検討したいです。
現在実施されている様々な施策、つまり路線バスへの補助、バス券の配布、福祉送迎バスの配車など、それと新しい施策との統廃合はないでしょうか？
政策推進室長、全体の施策の見直しは必要と考えています。
障害者福祉の充実。就労前の訓練施設には、町内に5名が、町外に33名が通所しているとのこと。藤窪にある生活支援センターの有効活用はどうでしょう？また、三芳町の特性を生かし、農業との連携はできないですか？
福祉課長、当施設は週2回精神障害者の事業を実施、また就労支援センターとして活用しています。町長、農業と福祉施策の連携は課題となっています。
住民系サービスの実態は、またグループホームの建設はできないでしょうか？
福祉課長、グループホームに12名が入所し、施設入所支援では町内に15名、町外に22名が入所しています。グループホームの建設については、福祉法人などの動向を注視したいです。
残土置き場のルール化。住宅直近にある残土置き場の問題で、住民が困っています。埼玉県の条例などで規制はできないのでしょうか？
環境課長、県の西部環境事務所が立ち入り調査をし、早朝からの作業開始や残土の高さなど、住民の苦情に対して指導をしました。
日本共産党、増田真澄、 町の文化芸術事業の方向性はいかに、保育の充実と待機児童解消は重要課題。2年をかけて町の文化芸術をどのように創造発展させていくかを研究目的とする芸術文化懇談会10名と芸術文化プロジェクトチーム8名が発足した。1年目に5回の懇談会を実施しましたが、その内容はどうなっていますか？
政策推進室長、各委員の経験などをもとに、政策への意見やアイデア、今後の文化の在り方を受けています。
芸術文化のプロジェクトチームでは、どのような視点で取り組んできたのですか？
政策推進室長、町の芸術活動の整理を行い、公の支援方法などを議論してきました。
文化芸術分野の政策に関しては、定着し認識されるまでに時間も予算もかかると思います。しかし、方向性を出していく上で、住民の心豊かな生活や地域の持続的発展につなげたいと考えるのなら、一過性の計画でなく、長いスパンで考え、他の市や世界各国で見られるような文化芸術政策を町として取り入れる必要があるのではないでしょうか。
町長、持続性が大事であり、一過性であってはいけないと考えています。第5次総合振興計画に文化芸術政策を入れ、魅力ある活力ある町づくりを考えていきたいです。
保育の充実は重要課題。現在の待機児童は43名です。町の支援策では足りていません。土地区画整理地区内に家が建つことを考えると、今のままでは保育所が足りず、子育て世代は安心して引っ越してこられません。地域を考慮し、低年齢児の待機児童解消の策を講じるべきではありませんか？
町長、施策は行っていますが、待機児童を解消できないのが現状です。未来の子どもたちのためにしっかりした政策を進めていきたいです。
日本共産党、吉村美津子。住民の負担増に通じる脱財政硬直化宣言。職員は憲法に基づき、住民の奉仕者として職務を遂行する。また、社会保障は過去には措置制度によって運営されてきた。すなわち、行政によって利用提供が直接的に計画、実行、管理される仕組みであった。しかし、その措置制度が解体されてしまい、市場原理へと移っていった。その先駆けとなったのが介護保険制度である。本来なら、社会保障は利潤第一、極大化の営利目的の市場化ではなく、国、自治体の責任で行うべき。よって、職員削減は福祉交代に通じる。国民健康保険税は、健康保険、共済保険などに比べると、税の負担割合が高いと思いますが、どうでしょうか。
住民課長、その通りです。
本来、国の負担割合を 32% から元の 50% へ戻すべきですが、そこの改善もなく、住民への値上げですか？
住民課長、今後、国保運営協議会で議論することになると思います。
脱財政硬直化宣言で、下水道料金の値上げも検討するのですか？
上下水道課長、その予定です。
水道料金の値上げに対して、多くの町民が反対を短期間に表明しました。水道、下水道、国民健康保険はいずれも公共性が強く、町が責任を持つべきであり、受益者負担の値上げはやめるべきではないでしょうか。
上下水道課長、下水道審議会で値上げをするか否か話し合うことになります。
保育所や学童保育室の保育料の改正はどのように考えているのですか？
町長、現時点では値上げは考えていません。
職員給料の引き上げはありますか？
総務課長、臨時職員の賃金は10円から60円引き上げます。保育士は1000円となります。
久保健次、アイサポート運動を実施。手話言語条例制定を。空白地帯、弱者対象の公共交通導入を。平成25年、鳥取県で制定された手話言語条例を三芳町ではどう捉えていますか？
福祉課長、手話は言語であるという認識からも、言語である手話が利用できる環境を作り、理解を得る意味からも重要な役割を果たすと考えています。
以前質問した聴覚障害者へのタブレットの助成はどうなっていますか？
福祉課長、タブレットを使用して手話で会話をする状況、環境整備の確認をした上で検討したいです。
手話通訳の要約筆記の無料継続はできないのでしょうか？
福祉課長、法律の改正、情勢が変わらない限り、要望を聞きながら考えたいです。
アイサポート運動の実施、アイサポーターの要請は考えていないのですか？
福祉課長、平成26年度に実施する障害者サポーター育成事業にも参考にしながら進めたいです。
手話言語条例を制定することによる三芳町への効果はどんな具合ですか？
福祉課長、聴覚障害者への必要な配慮が促進されると考えています。
空白地帯、交通弱者を対象として検討したことはありますか？
政策推進室長、空白地帯と呼ばれる公共交通を使いにくい世帯主の割合が 57% から 6% に改善されると見込んでいます。
一人で乗車できない方は利用できないとしていますが、交通弱者を対象としての対応としてリフト付きの車両などの導入で対応はできないのですか？
政策推進室長、三芳町の定義の中での交通弱者は子ども、高齢者で、障害者は入っていません。障害者の方は現行のタクシー利用補助券を利用する形になります。
その他の質問。1、スマートインターフル化。2、富士見和光バイパス。3、雪害について。以上、ここまでの担当は山本
小柳でした。